ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、10月15日は拉致被害者蓮池さんご夫妻、千村さんご夫妻、そして曽我ひとみさんの5人が2002年帰国された日です。ご家族とともに今では日本の生活にも溶け込み、お元気で過ごしていらっしゃいます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。10月4日、神奈川県川崎市において、拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いが開催され、およそ300人の市民が参加しました。この集会は、この度、川崎市平和館に、拉致被害者横田めぐみさんの写真パネルなどを常設展示するコーナーが開設され、そのオープニングを兼ねて開催されたものです。集会では、主催者の川崎市を代表して阿部隆雄市長が挨拶した後、中井宏拉致問題担当大臣が挨拶を行いました。中井大臣は、ありとあらゆる対外的な要求、あるいは日本国民としての訴え、これを貫きますと同時に、国内的にも国民の皆さんの統一した拉致家族を、拉致被害者家族を救うという思いを声を上げていただきながら頑張ってまいりたいと考えていますと語り、拉致問題の解決に向けた決意を表明しました。続いて、衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の城島光力委員長の挨拶、歌手の稲葉明さんのビデオメッセージが披露された後、横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんご夫妻が講演を行いました。ご夫妻は政権交代という非常に大きな機会にあたり、国民の世論というものが非常に大きな力になること、引き続き拉致問題に関心を持って見守ってほしいことなどを訴えました。集会の後半では、早くから拉致問題に強い関心を持ち活動してきた歌手の南こうせつさんのミニコンサートが行われ、最後に参加者全員で拉致問題の一日も早い解決を願い、唱歌ふるさとを歌って終了しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月9日6者会合の今後の見通しについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
中朝間の国交正常化の60周年を記念いたしまして、中国の温家宝総理が北朝鮮を訪問しておりましたが、まあ、そこで10月5日に、温家宝総理は金正日国防委員長と会談を持ちました。まあ、その席で、金正日国防委員長は、米朝の二国間対話を通じて米朝間の敵対関係を必ずや平和的な関係に、まあ、転換すると言い、まあ、その上で米朝会談の結果を見て他者会談を進行する用意があると。でその他者会談には6者会合も含まれているという、まあ、発言をいたしました。金正日国防委員長、まあ、自らがですね、まあ、まず米朝会談をと、でそしてその米朝会談の結果を見て他者会談を進む用意があると、まあ、その他者会談の中には6者会合が含まれているということを明確にいたしましたので、まあ、これで、北朝鮮が6者会合に復帰するという、まあ、可能性というのは、まあ、これまでよりもですね、さらに、まあ、高くなったということになろうかと思います。まあ、そうしますと米朝会談がまず開かれて、そして6者会合へと進むのかということに我々の関心は向かうわけでありますが、まだ現在のオバマ政権の姿勢というものを見ておりますと、今すぐ米朝の対話、ボズワース特別代表の北朝鮮訪問ということには結びつかないように感じられます。私は10月1日から10月7日まで、ワシントンに通りまして、オバマ政権の、まあ、国務省、国防総省、あるいは国家安全保障会議等の、まあ、高官担当者の人たちともいろいろ意見交換をしてまいりましたが、非常に痛感をいたしましたのは、現在のそのワシントンの雰囲気というもので言いますと、北朝鮮が本当に非核化に向かうかどうかというものが、疑問であると、まあ、この疑問が相当強いということでありました。特に5月25日に2回目の核実験を行った後の北朝鮮というのは、非核化というものに真剣に取り組まないのではないかという、まあ、そういう疑問がワシントンで非常に強くなってきているということだと思います。でまだ現時点ではその北朝鮮はアメリカを納得させるほど積極的にその非核化に向かうという姿勢を示していないということになろうかと思います。もちろん今回、温家宝総理に対して、金正日国防委員長は朝鮮半島の非核化は金日成主席の遺訓であると、で朝鮮半島非核化目標を実現しようとするその北朝鮮の努力は変わっていないんだということを言いましたが、まだこれだけでは不十分であるというのがアメリカの立場であろうかと思います。まあ、すなわち少なくとも今のオバマ政権にとってみますと、第一に北朝鮮が2005年9月19日の6者会合の共同声明で約束をいたしました。核兵器及び核計画をすべて放棄するという、まあ、この約束を再確認するということがまず必要だというふうに考えていると思います。今ワシントンから見ますと、北朝鮮は非核化を曖昧にしたまま、米朝関係の改善だけを進めたいというふうに動いてくるかもしれないと見ておりますけれども、もし仮に北朝鮮が非核化に向かう姿勢を曖昧にしたままでいきますと、まあ、米朝対話を続ける意味はないというのが現在のワシントンの雰囲気であろうかと思います。従いまして、これですぐボズワース特別代表の訪朝ということが実現するというよりもですね、まあ、しばらくは水面下で、まあ、ニューヨークのいわゆるニューヨークチャンネルというものを通じて米朝協議が続くのではないかという印象を持ちました。まあ、アメリカはもちろんそれを通じて北朝鮮が6者会合に復帰するということを、まあ、もちろん強く求めるということになりますが、それに加えて、非核化に向かうという 核を放棄するというその公約をですね、きちっと再確認すると、まあ、それを前提にした上で、ボーズワース特別代表の北朝鮮訪問、まあ、米朝対話、まあ、そしてその後に6者会合を開催していくという、まあ、そういう方向に今オバマ政権は動こうとしているのではないかという印象であります。11月半ばにはオバマ大統領が日本、中国、韓国を訪問することになっております。まあ、その前にボーズワース代表の訪朝が実現するかどうかは、したがって現時点ではかなり微妙ではないかと。むしろオバマ大統領の東アジア歴訪が終わった後、まあ、12月以降にですね、米朝対話、そして来年に入って6者会合というふうに動く可能性も今のワシントンの雰囲気からすると高いのではないかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回から拉致被害者お一人お一人の事案について説明していきます。今回は久米豊さん、松本京子さんの事案についてお伝えします。それではまず、久米豊さんの拉致事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県牛津海岸において、北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて、久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は、2003年1月に、主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。次に、松本京子さんの事案はどういうものでしょうか。2006年11月20日17人目の拉致被害者として認定されたのが松本京子さんです。松本京子さんは鳥取県米子市に住んでいました。1977年10月21日夜、京子さんは自宅近くの編み物教室に向かうために家を出て以来、消息を絶ちました。日本政府は北朝鮮によって拉致された疑いが排除されない事案であると判断し、2002年10月の日朝国交正常化交渉第12回本会談及び2004年に行われた日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、京子さんが北朝鮮に入ったことは確認できなかったと回答してきました。しかし、拉致現場の目撃証言などから北朝鮮による拉致であることは明らかであり、日本政府はそれまでの調査の結果を踏まえ、2006年11月、京子さんを拉致被害者に認定しました。そして北朝鮮側に対し、京子さんの即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきていますが、これまでに回答はありません。京子さんのふるさと米子市では、同級生を中心に早期帰国実現に向け 支援活動が行われています。また、京子さんの帰りを願って、鳥取県と米子市は連携して、拉致被害者支援協議会を設け、生活面から仕事、学校まで支援活動を整える準備を進めています。以上、久米豊さん、松本京子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1972年のヒット曲、上條恒彦と六文銭の旅立ちの歌です。上條さんは現在俳優としても活躍しています。この曲は第2回世界歌謡祭グランプリを獲得しました。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。上條恒彦と六文銭で旅立ちの歌をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。10月25日より、夜10時33分からの放送の周波数が変わります。新しい周波数は、9810kHz です。また、 夜11時30分からの放送の周波数も変わります。新しい周波数は 9880kHz です。夜1時からは引き続き周波数 9780kHz で放送します。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。10月25日より夜12時からの放送の周波数が変わります。新しい周波数は 9690kHz です。夜12時30分からは引き続き周波数 9965kHz、 夜2時からも引き続き周波数 9820kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。